30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で3回生が3つのフィールドに分かれて地域の課題について調査しています。また今年度は全体活動として千葉県白井にも拠点を置き、地元の白井高校生と UR の企業の方とともに地域活性化についてワークショップに取り組んでいます。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんにお伝えしていこうと思います。本日は京都市東山に拠点を置いた商店街プロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはみはねと
ひなと
圭一郎です。
よろしくお願いします。はい、前回は私と A 心が2人の放送ということで、はい、皆さん聞いていただけましたか？今日は3人いるのでね、はい、はい、ちょっと前回とはまた違った雰囲気で放送していけたらなと思います。
はい、
はい、じゃあ早速なんですけれども、まず、まあ、フリートークしていきたいんですけれども、
はい、
私個人的にちょっと夏といえばということで、あの甲子園がちょうど8月6日放送8月6日から始まり、はい、私さっきもちょうど見てきたんですけれども、なんかなんとなく私甲子園が始まったらなんかついに夏も本格的に始まってきたなっていう感じがするんですけれども、皆さんなんかありますか？夏の思い出というか夏といえばっていう。
それこそ私あの3日前、はい、4日前かな、
はい、
に淀川花火大会に見に行ったんですけど、
はい、
もう駅降りてから人混みで30分ぐらいもうその場から動けず、うんう
んうん、それは見る前ってこと
ですか？見る前の駅降りて改札行くまでに30分ぐらいこうみんなこうガヤガヤガヤガヤって、
うんうんうんうん、
でやっと降りて見たんですけど、うん
はい、
もうやっぱ見るだけの価値はあるなと。
あ、そうなんだ。
すごい、
うん、ま
あ淀川花火大会ってすごい有名なんですけど、
うんうんうん、
60万人ぐらいが毎年訪れて、
うんうんうん、
ですごいメディアの方もおったりとか海外の人もおったりとか、
うん、
で音といい
景色、うんうん、
あの何こうパーンってなる、
うんうんうん、
広なんていうの花火そのものが心臓にすごいこう、ドーンってなって、
うんうんうん、
寝る前にも思い出すし、なんかずっとこう思い出せるような記憶に残るのが花火で、うんうんうん、私は夏の思い出といったら花火大会ですね。
あ、いいですね。しかもなんか花火ってこうどこから見ても綺麗に見えるというか、
うん、
ねえ、すごい迫力のあるものだから、
うん、
結構遠くから見たん？そんな近くはなかった？
無料の観覧席で見たんですけど、ちょっとあの1時間あるんですけど、
うんうんうん、
その時終わり際に帰ったら絶対人混むやろうなと思って、うんね、もう30分ぐらいで引き返してきたんですけど、
うんうんうん、
その電車の中から見る花火も、うんうんうん、なんかこう、もうエモい、エモい
最近の流行りの言葉で言 う
エモい
一昔前かなちょっと前かもしれないけど
すごく綺麗、なんか本当にビルから見ても綺麗だし、いい、
うん、
電車の中からも綺麗だし、橋の上から見てるのもすごい綺麗だったので、
うんうんうん、なるほどね、
すごいいい思い出になりました。
わー、素晴らしい。はい、
僕は、
うん、
まだ夏の夏休み入ってから、
うん、
夏らしいことあんましてないんですけど、
うん、
まあ4日5日前かな、
ほうほう、最近ですね。
最近、
うん、
むちゃくちゃ久しぶりにバッスリに行って、
おうおうおう、
まあ、僕が夏を感じるのはもうバッスリなんで。
あ、
バッスリとは訳さずに言うと
ブラックバッスリ、
うん、
ブラックあバス釣り、
ブラックバス
あ
で魚やん、ね、
そう、
食べれない魚ですよね。
バス釣り
中学の友達と久しぶりに行こうかっつって、
うん、
で行ってむちゃくちゃ釣って帰ってきました。
それって何、このシーズン、今のシーズン？
そうそうそう、もうなんか、
そうなんだ、
夏ぐらいがちょうど、夏から秋の、まあ、9月中旬ぐらいからぐらいまで一番釣れやすくて、
うんうんうん、あ、そうなんだ。それ釣ってどうするの？食べれないじゃん。
リリース。
あ、そうなんだ。
リリース、とりあえず引きかかった時の引き、
なるほどね、
だけを楽しみとして。
はあ、それは何、朝から晩まで？
いや、その時は、
うん、
昼から、
うんうんうんうん、
なんか途中で雨降ってきたので、
うん、
夕方でちょっと引き上げて帰ってきました。
はあ、でもな、うん、
まあなんか10匹ほど2人で釣って、
すごい、
すごい、同じの釣れてんちゃうかって途中から言い出した
。すごいね、でもそれブラックバスか。え、その他の魚釣れることはないの？
ないないない。
ないんだ。
しかもうそれしかいい。
あ、そうな、え、そういうもんなん？
いや違う。池やねんけど、
うんうんうん、
川で行ったらなんかブルーギルとか、
うんうんうん、
他のなんか魚とかが釣れるんやけど、
詳しいな、うん、
池やったらなんかもうそこの池だけなんかな、
うんうんうん、
ブラックバスしか釣れへんくて。
なるほど。でもなんかいつかの、ね、ラジオでも話したかもしれないんですけど、ブラックバスって北海道なくて、
あ、
だからあの初めてこうラジオで聞いた時に、本当になんかバスを、と思ってどういう意味と思って、そうなんか帰って調べた記憶がありますね。ケイちゃんのそのブラックバスの話はなんかそんな思い出があります。私もちょうど去年1年前ぐらいですね、初めて私たちがラジオした時に
バスの話、
そうブラックバスの話をケイチロ君がしてて、
そうそう、趣味なんですかみたいな、
そうそうそう、
確か
全然ピンとこない、うん、バスなんか外来生物かなと思っちゃう。
外来生物。
あ、そうなん
だ。外来種、外来種。
ああ。
よくないよ。
え、じゃあ取ったらさ、別に話さんでよくない。取っても。
あ、殺してもいい。別に。
そうなん。
あ、そうなんや。
でもちょっと殺生はかわいそうやから。
そうだね。確かに。なるほど。
そうそうそう。
ほうほうほう。で、私ちょっとなんかおこがましいんですけど、
私の思い出
から
。言ってください。言ってください。聞きたいです。
はい、私はですね、まあ大学生の夏の思い出もいっぱいあるんですけど、一番やっぱ記憶に残ってる甘酸っぱい思い出は、
甘酸っぱい思い出。
まあ、私一昔前ちょっとなんかいい感じの時期がありまして、ちょっとなんかあれモテ期かなっていう時期が一時期ありまして、はい、その時期に、まあ、中学高校生かな、高校生の時に2個下の後輩から、
うん、
1個下か1個下の後輩から、宮根先輩夏祭り行きませんか、
あ
ーわーってなるじゃんか、うん、あーぜひぜひと思って行ったんですよ。で、まあ、普通に回ってで、まあ、それこそなんか屋台とか行って花火とか見て、うん、そのまま帰ったんですけど、うん、なんかそう私的にこうなんか恋愛ってなるとすごい同期か同い年の方か先輩っていうのがなんかこう自分の中で、
うん、
なんて言うんだろう、
女の子あるある、
そう女の子あるあるだと思うんだけど、だったんだけど、なんかその時にこう後輩に誘われて、あれみたいな、意外とい
いんちゃうみたいな、
年下の男の子もなんかワンちゃんみたいな、ま、思いがあって、まあ、今はまた全然ね、うん、大学生にもなってちょっと大人になってまた感覚変わってきたんですけど、
うん、
なんかそういう思い出がありましたね、うん、楽しかった。
お付き合いはちなみにされ
る？あ、はしてないですね、
してない、
は
い、
結局行って終わってしまったんですけど、うん、なんかそんな甘酸っぱい思い出がありましたね、はい、いいですね。でなんかちょっとね、今の話じゃないんですけど、なんかこう年下の子を恋愛対象として見たきっかけって皆さんありますか？
あ、僕ですか？
はい、ケイチロさんも言わずと、
そうですね、はい、年下の子と僕はまあ付き合ってまして、
あ、お付き合いしてるという、はい、素敵ですね。で、
まあ、年下の子を好きになるきっかけ、
うん、
っていうのはまあまず年下ってもうなんか男女構わず可愛いじゃないですか。
まあまあ、そうですね、まあ、
確かに、
うんうんうんうん、
で結構、
うん、
やっぱ自分が上やから、
うんうんうんうん、
なんかなんていうかな、優しくとか、
ね、
そう、うん、優しく可愛がったりしてたら、うん、なんか、うん、あ、この子可愛いなって思ったら、うん、なんか好きになる、自分のこと懐いてくれたら、
なるほど、いやそうだよね、それはそうだ、先輩先輩って来てくれたらなんか可愛い、可愛いよね、
そうそうそ
う、うん、男女関係なく確かにそうかも、はいはいはい。
で
今ゴールインっていうね、
あ、ゴールインで、
はい、しっかりしっかり年下の可愛らしい彼女と付き合いしてるケイチロー君ですけど、皆さん何かありますか？
年下の子を恋愛対象として見たきっかけ、
うん、
私は
あんまない、
あ、年上がタイプです
ね。そうですよね、
やっぱりなんかこう、うん、引っ張ってくれるっていうのはやっぱ年上ですし、まあ、経済、うん、
経済
ちょっと、まあ、大人の話になる、
まあ、まあ確かにね、
でもやっぱ後輩、さっきミヒアネと喋ってたもそうですけど、うん、後輩ってなんかちょっとできなくて可愛いとか、うん、でもやっぱ年上ってできなくて可愛いにはならなくて、うん、できなくてあれみたいな、
うん、
なっちゃうから、
うん、
私下がこう自分の相談を聞いてくれたりとか、
うん、
なんかこう弱音を吐いた時にがん、うん、なんか頑張れますよとかこう、
うん、
後輩の良さってすごいいっぱいあると思うから、
うんうんうんうん、意外とね、そこの面を見せられたら、うん、おっってなるのかもしれないよね、うん、確かに確かに、うん、確かに私もなんかあの、例えばこう悩んでる時とかに後輩に相談して、
うん、
なんかその相談の答えがしっかりした答えとか返ってきたら、
うん、
あ、なんかドキッてするかもしれない、うん、
あ、なるほどね、
うん、それが夏とかだったらなお、うん、なんでってなるけどなんかこう
夏のせいや
な、そうそうそう、うん、なんか夏ってね、恋愛したくなる季節なんじゃないですかね、ケイチロ君。
そうやね、いろいろとイベントありますから、ね、
イベントそう、なんかイベントが多いから
なんか誘いやすい、
うん、確かに確かに、確かに
きっかけがすぐ夏でできるっていうか、
お祭り行こうかって言ったり、うん、ね、花火大会行こうかって言ったり、うん、さっきもね、あの鴨川沿い歩いてたら、うん、ね、浴衣着た、うん、カップルが歩いてて、今日は琵琶湖の花火大会があるみたいで、
そうですね、8月8日は
8月8日は琵琶湖で
琵琶湖の花火大会が、
なんかそれも喋ってたんですけど、大阪人は琵琶湖の花火大会を知らないっていう、私大阪なんですけど、他の子らは、はい、京都の子はみんな知ってるんですけど、リスナーの皆さん、うん、大阪の方いらっしゃいましたら、はい、琵琶湖の花火大会聞いたことございますか？
ないんや。
ないですかね。どう、
ないんかな。
大阪の頃みんな知らんくて、京都は、え、知ってんで、みんな知ってるみたいな感じで言ってたんですけど。
そう
なの。
聞いたこともないし、想像もできない。どんな。
本当に、
うん、
すごい。
それ、ひなだけじゃなくて。
そうそう、大阪みんなそうだ
った。本当に
何それ、何それ。え、北海道の。
北海道は知らないですけど。淀川ですら私知らなかったですもん。北海道は、
うん、
全然知らなかったけど。ちょっと気になりますね、それも。
うん、
またリスナーの皆さん。
はい、お便り、
お便りで待ってます。
私も知らないですか。いや、知ってますよっていう意見があったら、え、ぜひ聞きたいですね、それは。
なんでなんやろな。
もう淀川の印象が強すぎるんじゃないですか。
もう大阪の人は淀川に行くみたいな。京都の人はなんか滋賀に行く。
滋賀に行くみたいな。
行きがち。確かに
京都の人。そうなんだ。
俺らの、そうやな、地元もみんな。
そうなんだ。
花火大会行くわって言ったら、まあ、淀川よりも先に
琵琶湖。
琵琶湖が出てくる。琵琶湖の花火大会行くねんって。
行きやすいから
かな。
どうなんでしょう。
何駅近い。
いや、
琵琶湖って言っても、琵琶湖ちゃん滋賀って言っても大きいから、
そうですよね、
まあ、気になります。
気になるので、ぜひ
ぜひお便りで、
はい、お願いします。
待っております。
はい、よし、それではここで本日の一曲に参りましょう。本日お送りする曲はサザンオールスターズさんの真夏の果実です。ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はサザンオールスターズさんの真夏の果実でした。さて、後半からは商店街プロジェクトのお話をしたいと思います。
はい、ありがとうございます、ひのさん。
ありがとうございます。
そう、なんか最近サザンにちょっとハマってまして、私、はい、この曲良かったですか。あ、聞いたことあるんですね。
なんか聞いたことあるんですけど、夏って言えばこうなんかブンブンこう、うん、ポップな曲っていうイメージだけど、
ちょっと落ち着いてましたね。
この曲、そう、なんかこうしんみりきてる感じ。
川にこう座って聴きたい感じ。
ってなる。
はい、っていうね、ずっとフリートークばっかりしたらあれなので。はい、じゃあ後半は、ちょっと商店街の話とゼミの話をしつつ、
はい、
はい、やっていきたいと思います。でね、今日もあのゼミ朝からみんなでやってきたんですけれども、
はい、
あの今日から夏休みのゼミが始まりました。
はい、
皆さん夏休みのこれからの心情といいますか、意気込みといいますか、
はい、
何かあれば聞きたいんですけれども、圭一郎くんから聞いていいですか。
はい、あ、全然。
はい、お願いします。
僕は、まあ、家が農家なんで、
うんうんうん、
まずゼミがある日、
うん、
ない日って、うん、まあ、関係なく、
そうやな、うん、
とりあえず、ま、朝、
うん、
まず5時過ぎかな、
うん、
に起きて、
うんうん、
もうすぐ着替えて、
うん、
もう原付に乗って一軸をまあ2時間ぐらい取りに行って、
うんうんうん、
帰ってきて寝れるんかなって思ったら、
うんうんうん、
寝れなくて、
うん、
そっから
そうだよね、
出荷の準備、
あ、出荷か、
出荷の準備をして、
わ
で、そのまま今日もあのゼミに来て、
う
ん、
そうだよね
っていう感じで、
うん、
とりあえず、
うん、
まあ僕の意気込みとしては、
うん、
まあ寝不足になるんですけど、まあこれに負けずに、
うん、
あの自分がちゃんとゼミに対する姿勢を前向きに持って、
うん、
ちゃんとやっていきたいと思います。
素晴らしい、パチパチパチ、
以上です。
おお、いい意気込み聞けました。はい、ひなさんは、
ですね、まあ、先輩から代々受け継いでいる討論会10連覇かな、
うん、そうやな、
うん、やっぱこうここで崩すわけにもいかないので、
うんうんうん、
みんな一人一人やることを明確化して一人一人なんか強みがあると思うから、そこでこうどう自分を出せるかっていうのが、
うんうんうん、
2年の時2回戦の時はちょっといろいろね、うんうんうん、みんな反省とかが出たので、それを踏まえて今回私たち今3年なんですけど、
うん、
3年の討論会はこう家庭、結果も大事だけどやっぱ家庭も重視しながら、
うんうん
うん、みんなで頑張って、
うんうん
うん、みんなが納得いくよう な、
うん、
なんかまあ作品とまで言わないけど、
うんうんうん、
なんかこう発表できたりとか、うんうん、レジュメとかもそうだけど、質問とか応答とかも全部こう、
うん、
達成感あふれる何か、ね、
そうだね、
うん、
にしたいと思ってます、
うん、はい、そうなんです。私たちはあの11月の中旬に行われるこう学部内での討論会っていうのがあるんですけれども、はい、まあ、それの優勝を目標に今研究を進めているっていうところですね。
はい、
はい、まあ、もちろんね、さっきひなも言ってくれたけど、研究もの結果もその討論会の結果も大事だけど、その過程も大事にしつつ、うん、その結果がこう今の社会問題とか課題にあるね、それに落とし込んでいけたらなおいいよねっていうのを目標に頑張ってます、うん、で、そう、さっき圭一郎くんも言ってくれたけど、なんか私たちの代って結構いろんなね、部活生であったり、
そうそうそう、
ね、しっかりバイトしなきゃいけないとか、うん、いろんな事情を抱えている人がいる中でも、こうお互いを思いやりながら毎日ゼミしていく、いけたらいいよねって思います、
うんうん、
はい、そんな感じで夏休みこれから始まりますけど、
はい、
ゼミ生みんなで、ね、先生も含め頑張っていけたらなと思います、はい、
頑張りましょう。
はい、でね、早速あの先週も、先週のあれも言ってたと思うんですけれども、先週のラジオでも言ってたと思うんですけれども、明日は深尾ゼミでの新入生歓迎会を兼ねてバーベキューが、宇治で、宇治じゃない、常陽か、
常陽
です、常陽、
はい、
圭一郎くんの地元で行われるということで、それもね、あの遊びもしっかりして、はい、学びもしっかりしてっていう夏休みにしていけたらなと思います。
はい、
はい、じゃあそんな感じでちょっと全体研究の話は置いといて、私たち、商店街プロジェクトに所属しているんですけれども、その話をしていきたいと思います。はい、で、7月31日、先週ですかね、東山の、京都にある東山の古川町商店街に行ってきました。で、その際に町探検をみんなでしてきたんですけれども、まあ、古川町商店街の特徴を、ちょっと前にも話したと思うんですけれども、ひなさんもう一回、
はい、
お願いしてもいいですか？
はい。古川町商店街は南北約250メートルの通りの中に約50軒もの店舗が立ち並ぶ商店街でして、そこの商店街の中には、刃物研ぎ職人、昆布職人、金網職人がいまして、商店街の上天井にカラフルなランタンが、設置されてて、そこはすごいSNS 映えするって言ってとても有名ですし、
うんうんうん、
テレビとか映画のロケ地になったりとか、
うんうんうん、
雑誌の撮影地としてもすごく人気で、
うん
うん、先ほど言ったランタンは約98個のパステルのカラフルなランタンが設置されてて、
900個もあるんだ、あれ、
うん、
すごい、
なんか毎回行くたびなんか、うん、おーってなる、
うん、なんか見たことないよね、あんまり商店街にランタンがいっぱい並んでて、うん
う
ん、うんうんうん、
そんな感じの商店街、すごい趣深い、
そうだね、レトロな感じだよね、うん、レトロな雰囲気があって、 そんなに長くはないけど、なんか雰囲気感じる商店街になってるよね、
うん、なんかシャッター多いんかなとか思っちゃうけど、うん、全然すごい、
そうだね、
多くもなく、
うんうんうんうん、 そうですね、はい、じゃあこの間の町探検のちょっと概要をケイチロ君どこ回ったとかでいいので簡単に、
はい、簡単に言うと、はいはい、まず古川町商店街の近くに白川っていう川が通ってまして、ここでなんか金魚を放すイベントやったりっていうのをしてるとこまず通らせていただいて、
はい、
でなんかその白川のとこに橋がありまして、それがもう細い橋で人が一人通れるぐらいしかないっていう古川町橋っていうのが通る道で通りました、
通ったね、はい、ちょっと怖かった、ちょっと怖かった、
ちょっと落ちるかもしれない、
うん、そうだね、
で、まあ、その後に知恩院っていう、
うん、
重要文化財っていうのがある、
うん、
有名やね、
場所に行かせていただきまして、
うん、
その後は粟田神社、
うん、
でこれも平安時代からある神社にして結構もう歴史のある、
はいはい
はいはい、神社となっていて、そこにも行かせていただいて、
うん、
その後に明智光秀、首塚っていうとこがあって、
はい、
これも本能寺の変で有名な明智光秀さんのこの首を、
首がまと
なんていうんですかね、埋められているっていうか、
うんねうん、
っていうところに行かせていただいて、
うんうん、
で最後に旧東海道の道しるべっていうところに行きました、
うんはい、そうですね、なんかこう京都に私もう3年住んでるんですけど、あんまりこうやって京都のその歴史あるところを街歩きするっていうのがあんまり経験なくて、うん、なんかこう京都に住んでてよかったなってすごいなんか実感した日でした。すごい暑かったんですけど、1時間半ぐらい歩いて汗だくにはなったんですけど、なんかすっごい風情感じて、まあ、やっぱり歴史って学ぶべきやなってなんか思いました。はい、
なんか歴史的なものを見るとなんかゾクゾクしてきて、
わかるわかるわかる、
なんかこういうのはなんかもっと知ってみたいなと思ったり、また行きたいなっていう、
探求心だね、
うん、
だからこそなんかこう古川町商店街はすごい海外の方が多くいらっしゃって、そうですね、その周辺が古川町商店街の周辺がそういう歴史ある建物が多いので、
うん、
だからこそこうね職人さんも多かったりっていうことで、すごい海外の方が多い、商店街になっています、
はい、
で近年ね、そういうインバウンドとか旅行のインバウンドの海外の方が多くなってきて、なんか旅行のトレンドって物を買う物消費から体験を買うこと消費へとなんか変化されてるって言われているので、なんか自分たちもそうやってゼロから1を作るっていう今まだその最中なんですけれども、はい、なんかこの古川町商店街にとって何が一番最適で、今住んでいる人たちにとっても何が一番最適で、どんなことができるか、はい、どんなことが活性化につながるかっていうのを、うん、今考えながら私たちは活動しているっていう感じですね。
そうですね、
はい、
これからも夏休みでは、
そうですね、
まあ、行けるときあればしっかりと行って、
うん、
こういうラジオで自分たちのことをちゃんと報告できるようにしていきたいと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、夏が始まりましたので、
始まりました、
自分ね今年はゼミ一色ということで
、はい、忙しいですけど頑張っていきたいと思います。
はい、頑張りましょう。
本日は商店街プロジェクトがお送りしました。来週は白いプロジェクトがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは圭一郎と
ひなと
宮根がお送りしました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。